絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何のお話でしょうか。はい、
先日ね、毎年やってはるんやけど、MBS アナウンサーテレビのね、
はいはい、
アナウンスの方々が琴の葉という物語の世界というのをずっとやってはるんですよ。
はい、
今年も2023年ということで、絵本を読み聞かせしたり、普通の本を朗読したり、
はい、
で一人で読んだり、何人かで、読んでいったりということで、うんうん、もう10年以上続いてるんですね。
そうなんですね。
この、MBS の4チャンネルでは、長谷川芳美さんがよくゲストでね、何曜日か
出てらっしゃいます。
出てね、
はい、
いろんなとこ行ってスケッチされてね、
はい、
まあ、その本も出てるんですが、
はい、
毎年この長谷川芳美さんも呼ばれて、うんうん、ゲストで、絵本を自分の作品をね、読まはるんですよ。でロビーにはそういう、使われた紹介された本の、も販売されてるんですね。
はいはい、
だから非常に、この場所はね、豊中市立文化センター大ホールという、
豊中で、はい、
だからあれ1500人ぐらい入るんちゃうかなと思うんやけど、
はい、
私は昼の部行ってきたんだけど、うん、もう満員でした。
そうですか。
小さいお子さんも来たはってね、昼の部は割合、小さいお子さんも来たはって、うんうん、まあ、もちろん有料なんだけども、非常に毎年人気あってね、うん、やっぱりさすがのアナウンサーの方は朗読はうまいですね。
ああ、そうですか。
まあ、そういうのはやっぱり勉強になるかなと思って、はい、私も毎年寄せてもらってて、の昼の部ではね、こういうラインナップでやらはりました。
はい、
子供と呼ぶ日本の昔話の中の一寸法師、これはね、公文出版から出てるんですね。
はい、
それから秋山忠一さんの変身シリーズというのがあってね、
はい、
変身プレゼントとか変身なんとかいうのを、金の星から出てるんですよ。
はい、
金
の星さんから、はい、
だから言葉を繰り返ししてたら裏返って、ボタンやったらボタンボタンボタンボタンボタンボタンボになるというね、まあ、そういうことで、
はいはいはいはい、
非常に読み聞かせでもよく使われてる絵本でね、面白いんで、もう 10冊以上出てるの違うかなと思う。
で
3番目に、ゲストの長谷川芳美さんのデビュー作とも言うべき、BL 出版から出てるおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんという絵本があるんですよ。
はい、
これは多分長谷川芳美さんが主人公やと思うんだけど、僕の おじいちゃんはどんな人って聞いていくわけだ。なお、おじいちゃんのお父さんはこんな人や言って、だんだんだんだん遡っていくわけだよね。
はい、
途中からもう江戸時代に入ってちょんめげをした人が出てきたりして、でもう最後の最後は原始人みたいに、人が出てきて、一番最後はお猿さんになる。
で
僕の、
そこまで遡るんですね。
僕のおじいちゃんのおじいちゃんはお猿さんとか言ってね、でヒーヒーヒーヒーっていう、言葉がまた面白くて、
うん、
僕のヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーおじいちゃんはっていう、そういう言葉がずっと書かれてるんですよ。そこがね、もう大爆笑でね、で私はもうよく使うんやけど、ヒーヒーヒーって全部読むわけじゃない、本当は読まんなあかんなかもわからんけど100何回出てくるからヒーヒーヒーヒー、もうそこはもう大爆笑になるね。
ですね、楽しいですね。
楽しいですよ。
はい、
それから4つ目は僕のトリセツということで、のぶみさんの作品で、 これは、東京ニューズブックスという出版社、うん、で最後は春木文庫で長田博さんの詩集をね、2、4、5人の方が、はい、輪読で読んでかはるんですよ。で1時間30分の、ねうんうんうん、中で休憩なしでぐーっとやる。で、まあ広い会場なので、うん、小さな絵本は非常に見づらいので、当然スクリーンに、ね、大写しで、
はい、
写されますので、うんうん、見てる人も非常に楽しめるというか、うん、やっぱりアナウンサーの人の喋り方はね、さすがプロやからうまい、はい、うまいですし、はい、聞き惚れますね。
あ、そうですか、
はい、素晴らしい朗読、うん、絵本の読み聞かせで感動して帰りました。
あ、そうなんですね、
まあ、勉強になります。読み方のね、
はい、
うん、まあ、夜の部もあるけど、夜の部は私はよう行きませんでしたけど、
はい、
夜の部はもちもちの木とかね、
あ、そうですか。
長谷川芳美さんは、はい、ダジャレ昔々っていう、そういう絵本も作ってあるんですよ。これは理論者から出てるんだけども、うんうん、まあ、こういう作品でね、もうやっぱり人気絶頂で、またテレビでも、またラジオでも催しは放送されますので、
はい、
聞く方が聞いた方があるかもわかりませんが、
そうですね、
ね、来年もまた引き続きありますので、
はい、
もしよければまたね、
はい、
行っていただければ非常に楽しいひとときを過ごすことができます。
はい、わかりました。さて、今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店で私の一冊を作りませんか、自費出版のご案内です。本を作ってみたいとお考えの方へ、無料で自費出版についてのご相談、見積もり作成を受けたまわります。イメージがはっきりしない、本の書き方を知りたいという内容でも構いません。すでに原稿があり、具体的に費用を知りたい方は詳しくご希望をお聞かせください。大垣書店のホームページをご覧いただき、問い合わせ用紙をダウンロードし、必要事項をお書きの上、郵送またはファックスでお送りください。詳しいことは大垣書店出版部、電話番号 075-468-1411、 468-1411 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、子熊の友達はどこ、アスナル書房から出てる絵本です。
はい、
作家はペトル・ホラチェック作、シーナ・カオル役。ペルト・ホラチェックさんというのはチェコスロバキアの方なんですね。この方の絵本を今日は紹介したいと思います。
はい、
子熊の友達はどこ、はい、ちょっと読んでみますね。
はい、お願いします。
ペトル・ホラチェック作、シーナ・カオル役、アスナル書房。あるところに一人ぼっちの黒熊くんがいました。あんまり寂しいので友達を探しに行くことにしました。でも、どこを探せばいいのかな。 友達って簡単に見つかるものじゃないんだよね。黒熊くんはずんずん歩いていきました。おや、誰かやってきました。こんにちは。黒熊くんは言いました。こんにちは。着間くんも言いました。何してるの？黒熊くんは聞きました。友達を探してるところ。着間くんは言いました。さあ、友達が果たして見つかるのか。
ほら、久保さん同士が
黒熊くんと着間くんがね、はい、はい、ここで友達になるためにの音楽を聴いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JFIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。友達になるために、まさにその曲ですね。
ね、素敵な曲です ね。まあ、コロナのためにね、みんな友達のあんまおしゃべりもできない、学校でも黙ってんといかん、はい、給食の時も黙って食べる、うん、ね、それから卒業式やらね、入学式もなんかたくさんの人が来られないというね、うん、非常にこう接触が制限されてね、
はい、
子どもたちは特に寂しい思いも随分してたん、うん、違うかなと思うんですね。
そうですね、
やはり普通に友達付き合いをしたいとみんな思ってるんですね、うんうん、まあ、このところようやくね収まりかけてきたのでね、よかったなと思うんです。
はい、はい、
ぜひね、こういう絵本を、友達を探しにこの2匹のクマちゃんは行くんだけどもあれ、僕たちは友達じゃなかったんという最後に気がつくというのか ね、 ね、素敵 な、
なね、あれ
展開になるんですね。友達ってどういうものが、全くこの黒クマちゃんと茶色のクマちゃんは知らなかったもんで、
はい、
あ、ひょっとして僕たちは友達なんだというのは最後にね、うんうん、かくれんぼをして気がつくんですね。だから子どもたちも、まあ、大人もそうやけど、身近にあるもところに気づかない部分がね、結構あるの違うかなと思ってね、はい、まあ、そういうことも気づかせてくれる絵本でもあるし、寂しい思いをしてる、ね、子どもさんやったらこういう絵本を読んであげると、うん、あ、僕も友達はいるわと言ってくれるかも分かりませんし、
そうですね、
ね、親子で楽しんでいただければいいですし、まあ、集団の子どもたちにもこういう絵本を、ね、読んであげたら非常に、子どもたちも希望が持てるの違うかなと思う、うん、なかなか素敵な絵本で ね、 でね、外国の絵本ではあるんですが、
はい、
翻訳がね行われてますので、
はい、
言葉が短いし、絵も大きくて、
そうです ね、
小さいお子さんでも非常に分かりやすい、
はい、分かりやすいし、ね、かわいいですね、か
わいい、まあ、クマちゃんやからみんなよく知ってるからね、
そうですね、この黒いクマちゃんと茶色のクマちゃんが本当にとぼけた顔してますね。
そうそうそうそう、はい、非常に分かりやすいというか、
はい、
遠くから見ても非常によく分かりますし、はい、森の中の感じも、はい、
そうですね、
緑も綺麗に、
ね、綺麗ですね、
描かれてますね、
はい、
これは非常に出たのが2022年やから、
そうなんですね、
ちょうど、ね、去年の2月もうそのコロナが蔓延する時にこの、うんうん、たまたまこういう絵本が出たというのが ね、
ね、
まあ、それを意識して出版社を出したのかどうか分かりませんが、はい、非常にちょうどタイミングよく、
そうです ね、 ね、
友達が、なんか亡くなってしまうような感じの時期にこの絵本が出たというのは素晴らしいなというのを思いますね。
本当に気づかないうちにお友達はできちゃってるんですよね。
そうそうそうそうで我々も身近にいるのにも気がつかないという部分もありますので、うんうん、ぜひぜひ、多くの方にねこの絵本の楽しんでいただければ嬉しいというふうに思います。
はい、今日ご紹介いただきましたのは子グマの友達はどこ、ペトル・ホラチェック作、椎名薫役、出版社はアスナロ書房でした。絵本大好き絵本のソムリエ、
諸岡さん今日いかがでした？
はい、今日はね、子グマの友達はどこっていう素敵な絵本を紹介させていただきました。
この番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。